はい、ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。漫画ブランディングプロデューサー、漫画家の菅野幸です。本日も、漫画家菅野幸の人生天あり、本日は、4回目の配信となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。いやー、もう前回の6月の放送から、なんかこうラジオやってると1ヶ月がねあっという間に過ぎちゃう感じで、前回は確かなんか梅雨に入ってたんですけど、もう全然梅雨っぽくなくてすごくいいお天気だったんですけれど、今日の収録時は本当にもう梅雨らしいというか、梅雨時期だなっていう感じのお天気です。本当にちょっと梅雨明けが待ち遠しいなという感じで、今日はここのスタジオに参りました。それでは、本日も素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、ご紹介させていただきます。本日のゲスト様は、ランニングセラピストの、小松美冬さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、それでは私の方から少し簡単に小松美冬さんのご紹介をさせていただきます。いつも通り美冬さんとお呼びしてしまって
よ
いですか？
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。美冬さんは、ランニングセラピストという肩書きでご活動されてるんですけれども、美冬さんはこう歩くほどに心身が整ってこう楽しくなる人間本来の構造に沿った、螺旋流ウォークというものをこう開発されて、教室を開催されております。美冬さんはあれですよね、ご自身でもマラソンランナーでもいらっしゃって、はい、あれですね、自己ベストのタイムをちょっとお聞きしてもよろしいですか？
2時間46分を、はい、昔出しました。
いやー、はい、もう本当マラソン苦手な私からしたらもうびっくりするようなタイムなんですけど、
走ることが大好きで大好きで、
ね、あとそんな美冬さんの5本もね出されてるということで、はい、いくつかその出された書籍のお名前とか教えていただけますか？
はいはい、ありがとうございます。今ランニングセラピストで、はい、やってるんですけど、前はランニングライターということで、
はい、
シャルイーランという本、はい、それからリディアードのランニングバイブルで、これは訳書なんですけれども、はい、ロングセラーになっている、まさにランナーのバイブルになっている本ですね。
はい、じゃあ今日はその美冬さんに螺旋流の話もたくさん伺っていくんですが、美冬さんの人生の点もぜひお聞きしていきたいと思います。それでは CM に入ります。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、それでは、菅野幸の人生天ありコーナーに参りたいと思います。はい、それでは美冬さんに先ほどちょっとオープニングでも出ました螺旋流についてちょっと教えていただきたいんですけど、その螺旋流ってウォーキングの方法なので、はい、ちょっとね実際に動いた方が分かりやすくて、お言葉で説明するのはちょっと難しいかもしれないんですけれど、はい、お願いします。はい、
本当に難しいっていうのは難しいんですけれども、
はい、
まず私たち小学校とか幼稚園ぐらいの時にまっすぐ歩けっていうことを教わってしまったと思うんですけど、
はい、
人間の骨格図とか筋肉図 ってみると、うん、どこも直線はないわけですよね、
はい、
で人間は本来の構造に沿って歩くとその直線には動くようにはできてないってことに気がつきまして、うん、で、まあ例えて言うとトカゲが立って歩いてるみたいな、うん、あんなイメージですね。それからそれもっと近いところで言うと、はい、私たちはハイハイをしていた時代っていうのもトカゲと同じような動きをしていて、背骨が左右にうねりながら、うん、頭方向に進むという動きをしていたんですね、
はい、
それをそのまま何ヶ月かして立つ時もやはりその動きには変わりはなくって、
はい、
その時の動きを背骨の動きを見てみると、うん、螺旋状にこううねりながら、
うん、
上下方向に私たちは動くようにできてるって、そこに気がついた時に、
はい、
あ、人間って本来はこういうふうに動くようにできてたんだと、うん、ことに気がついて螺旋状って名前つけてます、はい、つまり人間本来の骨格なり筋肉の構造にそのまま従った動きということですね、
はい、あ、なるほど。あのどうしても ね、 あのね、学校で気をつけとか、はい、前習いとかこう直線の動きが多いので、
そうですね、あの、うん、やっぱ自然界に直線はないじゃないですか、
うん、
で自然界のものって基本みんな揺らいでますよね。
そうですね、うん、みんなこう曲線というかこうゆらゆらっとしたもので、でき
てますね、私たちも自然界の一部なので、うん、当然あの揺らいでゆらゆらとしているのが本来の姿で、はい、それは大変心地よくって、
うん、
あの本いろんな歪みとかもその動きで整ってくるわけですね、
うん、はいはい、じゃあその人間本来のこの動きというか、その螺旋流を取り入れたウォークが、
はい、
その生まれるまでにやっぱりいろいろね、美冬さんも終わりだったかと思うんですけれど、はい、この番組ではあの皆様のこう人生のこの点の部分ですね、はい、ターニングポイントについてあのお話を伺っているんですけれど、はい、美冬さんにとってのこの螺旋流が生まれるまでにあったその大きな点といえばどんなことがありましたか、
はい、あの先ほども、ね、申し上げたように、まあ、2時間46分まで記録を出して、さらにもう上を目指して、うん、
ま
あ、市民ランナーでしたけど、まあ、オリンピックも目指したいなぐらいな夢を持っていたんですけども、
うん、
そこで、まあ、から足が全く動かなくなるって、右足に力が入らなくなるって症状に見舞われまして、
はい、
それで方々の医者とかトレーナーとか行ったんですけど、原因が分からなかったんですね。 で、 でも本当に小さい頃から走ることが大好きで、諦めきれずに、
はい、
じゃあ専門家が分かんないなら自分で原因を突き止めて自分で治そうということで、25年間にわたってさまざまな身体調整法とか身体操法とかを自分で勉強してでここにたどり着いた、その25年間というのはやっぱり私にとっては大好きな走ることが思うようにできなかったというのは確かに非常に苦しい時期ではありましたね、
はい、いや、じゃあ25年間そうやっていろいろね、あのいろんな学びをこうね、なんとか前のように走れるようになりたいっていうので、
はい、
やられてこられたんですよね。
はい、そうですね、
はい、でそこのやっぱりあの足がね、その力が入らなくなってしまって走れなくなってしまったっていうことで、あのそのいろんな学びとの出会いもあったと思うんですけれど、うん、そのことであの美冬さんが何か得たものとか何かこう気づいたことみたいなのってどんなことがありましたか？
まずその足が動かなくなった原因というのは、はい、やっぱり最初に言ったように人間の構造に反した動きを、
うん、
まあ、いわゆる直線の動きをしすぎた結果、はい、もう体がこれ以上走ってくれるなって形でもう体固めて動かなくしちゃってたんだなってことに気がついたことですね、
うん、
つまり外側にあるこれがいいあれがいいっていう動きをどんなに足し算をしていっても、
うん、
私の体はそれには大元のところで合わなかったってことに気がついたことですね。で、じゃあ外に求めなかったら、どうするんだって言った時に、本当悩んでた時に体の奥底の方からね、うん、
はい、
もう自分が思う通りに動いてくれよみたいな声が聞こえて、
はい、
という同時にその頃、うん、橋本恵三先生という相対法を考えられた先生の本の中に、
はいはい、
人間は本来の構造通りに動けば、はい、気持ちいい心地いいという快ですね、うん、快と不快、はい、
快感の快ですね、
快感の快ですね、というご褒美がもらえるようになってるんだっていう一文に出会って、はい、これだと
これだ。
つまり外に答えを求めるんじゃなくて、自分の体が楽か気持ちいいかっていうことを指針にして動いていけば元に戻るよねってことに気がついて、でそれの体の声を聞くためには何が必要かって言ったら、自分は本来そういう力を持って、自分人間の体っていうのはそういう力を持って生まれてきてるんだっていうね、それを信頼しきること、でその声を聞くためには本当自分ってすごいよねって褒めたたえること、それが何よりも大切だったんだってことに気がつかせてもらいました。
なんかあれですよね、ちょっとその減点法じゃないんですけれど、どうしてもできない部分を埋めよう埋めようっていうような感じですよね、世の中の
風潮というか。やっぱり引き算じゃなくて足し算をしていっちゃうということですよね。でも人として生まれてきてるってことは、本来楽に気持ちよく歩けるように、あるいは走れるように作られてるはずで、そこが私にとっては一番の仮説であり原点だったんですけど、必ずそこに戻るはずだと、壊れるようには作ってないはずだと思ったんですね。
なるほど。ということはあれですよね、本来の動きとは違う動きをたくさんしてしまうがゆえに、体がちょっと故障してしまうというか、
そうですね、
ってことですよね。
体はある程度猶予があって、ある臨界点を超えると、痛みだとか動きづらさっていう形で、その動き違うよって教えてくれてるんだけれども、それすら無視してしまうと、私みたいに走れなくなったら歩けなくなったりしちゃうっていうことですね。必ず警告してくれてるわけですよね。
警告、なんか体からのこうメッセージですよね。
そうですね、
なるほど。じゃあその、体からのそのメッセージ受け取って、で、みふゆさんがいっぱいこう勉強してきて、それも外からこうたくさん付け足そうとしてこう来たものが、実はその自分の内側に答えがあったっていうことなんですよね。それってなんかすごくもちろんこう歩くこともちろんそうですけれど、生き方すべてになんかこうね言えることなんじゃないかなって
思います。
思ったんですけど、
私ももう一度気持ちよく走りたい、歩きたいっていうことで、この探求を続けてきてたんですけど、最後出会って、で開けた扉の先にあったのは、その歩く走るを超えた、もっと生き方につながる、それが本当に自分の命をもう最大限に輝かせるというか、なんかそんなところに出会えたなって思って、それに気がついた時に、これは多くの人に伝えなければって思ったわけですね。
はい。じゃあ私みふゆさんのこの螺旋流、私も体験させていただいたことがあるんですけれど、もう大好きな言葉があって、ご自愛っていうね、言葉が本当に私大好きなんですけど、
ありがとうございます。
そのみふゆさんのその足が動かなくなって、いろいろちょっと、25年間もいろんな学びとかをされて行き着いたところが、やっぱりそのご自愛っていう、
そうまさにそうですね。
は
い。いろいろと見た目だとかね、性格だとかね、気に入らないところはありますけれど、その命のレベルで考えたら本当に見事な作りをしているわけで、それをめでなくてどうすると、いうことに気がついて、それ、することで初めて体は答えてくれるだなっていうのに気がつきましたね。で、その、一人一人が自分の命ってすごいねって、自分ってすごいねって、まずその命のレベルで思えれば、きっとそれは人にも、人の命もすごいよねって、人の存在もすごいよねって、自然にそこにつながるので、歩くってことを通してそのご自愛を深めることで、きっともっと世の中も穏やかに優しくなるだろうなっていうのが、実は私の一番願うところなんですね。
でもね、そのもしかしたらそのメッセージをみふゆさんがこれから、たくさんの人に伝えていくための、その やっぱり足が動かなくなる、
ね、そういうことなのかなって今になって ね、 ね思いますよ ね、 ね。でそうでもしなかったら、多分その従来の外に求める動きで、それも記録というね外側の結果を求めて生き続けてたでしょうね、
はい、そうですよね、タイムとかねありますもんね、走るランナーの方とか、はい、ではい、そのご自愛ね、そのじゃあ美冬さんがあの足の動かなくなるところから得られたものっていうのは本当にそのご自愛の大切さっていうこと で、 で、ね、はい、あの私もそのご自愛を体験したあの身からすると、あの私もその歩く運動もともと好きなんですけど、はい、漫画家なので、はい、あの運動不足がたたって、なんか歩くとなんかこの太ももの内側がなんか摩擦して痒くなっちゃうのがちょっと悩みで、みたいなことを美冬さんにも相談させていただいたことがあって、はい、でその螺旋流ランのウォークをこう習いに行った時に、はい、びっくりしたのが、はい、あのもちろん歩く気持ちよさもあったんですけど、最初はやっぱり私も直線の動きが体にしっかり染みついていてもうなんか手と足が一緒に動いちゃったりとかしたんですけれど、だんだんその自分の内側に、うん、あの、ありがとうっていう気持ちを、うん、あの向けてあげたりとかすることによって、はい、あの自分のその本来の動きってなんだろうって普段全然考えなかったので、はい、まずそこから自分にちょっと問いかけてあげて、でだんだんその、 あのさっきのこのトカゲとか、ね、うん、ハイハイの動きとかをやっていくうちに、本当に不思議だったのが、私あの肩こりがめちゃくちゃひどいんですけど、はい、肩甲骨とか固まりすぎて、あのこうマッサージとか行っても指入らないねって先生とかに言われてたんですけど、うん、あの螺旋流やってるとだんだん背中がすごいポカポカしてきて、はいはい、すごいあったかくなって軽くなったんですね、はいはい、だから美冬さんこれなんだろうって言って
私たち脊椎動物なので、うん、本来の動きをすると背骨から、うん、さっき言ったその螺旋状の動きが始まるわけですよね、
はい、
なのであの時幸さんは背骨が動き出したんですよね、うん、で背骨が動くってことは背骨がもび玉になって、はい、背骨の際から自ら歩くという動きでほぐしていけてたわけですね、はい、それが本来の人間の歩きなんだなというのを私も目の前で見させていただいて感動しました
はい、なんかあの人間の体ってすごいんだなってね、
自ら調整する能力を持って生まれてきてるわけですよね、
うんうん、はい、
それを前にも今の人たちはちょっと軽視しすぎてるのかもしれないですね。
なんかこういかに普段こう自分の体をいたわってあげてないのかなっていうのもすごい確認できるあの場だったなと思いました、はいはい、であのこの後 の、 あの最後のコーナーでも美冬さんから、
うん、
あのぜひそのあのたくさんお教室のワークショップとかもあるので、はい、あのご紹介いただきたいんですけれど、あのぜひねこのご自愛をね、あの私もぜひいろんな人に体験していただきたいなと思ってます、はい、ではこの後 CM の後あの美冬さんからあのお知らせがあります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、それではもうあっという間のね14分のコーナーだったんですけれど、美冬さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ではあの美冬さんからその螺旋流ウォークの、お知らせがあるということで、
はい、
あのぜひ、宣伝の方お願いいたします。
はい、7月体験会2回やります。
はい、
1回目が7月10日、
10日、
はい、の夜ですね、大井町で、
はい、
もう一回が7月の19日、はい、金曜日の午後国分寺でやります、
はい、
で詳しくは、はい、螺旋流タオランニングクラブというののホームページ、
はい、
螺旋流で検索していただくとありますので、
はい、
ぜひ、
はい、
体験されてみたい方、
はい、
お待ちしてます。
あ、はい、ぜひあのこのラジオ の, あのホームページの方 の,、
はい、
あの美冬さんの自己紹介のところにも、
はい、
あの螺旋流のホームページのアドレスが貼ってあるので、皆さんぜひあのチェックしてみてください。でこの放送が実はね、うん、配信が9日予定なので、あの10日もねぜひあのあ行ってみたいと思う方はあのぜひあの翌日ですけれどあの体験していただけたらなと思います。はい、じゃあその螺旋流、あとそうですね、美冬さんからこのラジオをお聞きの皆さんに何かちょっと一言メッセージをお願いしたいんですけれど、よろしいですか。
はい、
はい、
ね、世の中今いろんな健康法とかあの体操法とかあると思うんですね。でどれも素晴らしいと思うんですけれども、はい、やっぱりその根底に先ほどから申し上げているように、うん、自分の命ってすごいよねって、うん、本当に完璧にできてるんだよねっていう、そこをめでて称賛して敬ってっていう、それがあって初めていろんな方法がもっともっと効果上がってくると思うので、うん、まずそこに立ち返っていただいて、あの自分の体を大事にする、そしてそれは心にも、生き方にもつながっていくと思いますので、そこに立ち返っていただくことをぜひお勧めしたいと思います。
はい、ありがとうございます、ね、自分へのね、称えてあげるっていうご慈愛ですよね。
そうですね、
はい、
でこのそのご慈愛っていうのは、うん、あの慈しむ愛にもつながるので、うん、
はい、
本当に世の中それでご慈愛の輪を広げて ね、
いいですね、
良くなっていってくれるといいなと本当に切に願ってます、
ね、自分、まず自分で、それからまた周りもってことですよ ね、 すね、はい、はい、じゃあ今日はあのすごい素敵なお話を聞かせていただきて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、今日もあの皆様お聞きいただきありがとうございました、漫画家菅野幸の人生天あり、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。また来月。さよなら。